皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、12月28日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は白からあけぼのへという話です。私いつもですね、翌年を占う一文字を、年末ですね、11月ぐらいかな、発表してるんですが、実は去年発表しました今年の一文字が吐き出すの吐くっていう字なんですね。で、今年発表しました来年の一文字があけぼのという字なんですね。ですから今年から来年にということは、吐くからあけぼのにという話です。本当なんか吐き出しがすごいですね。特に政治とか経済が、コロナで大変なところもたくさんあるんですけども、逆にそういう真面目に働いていて苦労する人たちの話ではなくて、不真面目にあぐらをかいていた人たちが大騒ぎになると、そういう意味での吐き出しがものすごくなってきたなと思うんですよね。真面目にやってればですね、この苦境の後、なんかいろいろとですね、皆さん手を差し伸べてくれるでしょうし、次がたくさんあると思うんですけども、なんて言いますか、ここでですね、吐き出されてしまいますとですね、なかなかその次はないですね。会社辞めるにしても、辞め方ってものがいろいろあるんですよね。やっぱ次がある形で辞めるっていうことはすごくいいし、非常に困窮していればですね、誰か大体手を差し伸べてくれるもんですよね。しかしこう、いろんなことが、バレてしまって、行き場所がなくなっちゃって、みんなに顔向けできなくなっていなくなるってことになりますとですね、これはなかなか次が大変ですね。そういう意味での吐き出しっていうのがですね、今なんかすごいんですね。で、やっぱりこれは悪が、吐き出されていくっていう感じだと思いますね。悪っていうのは暗いし冷たいものですね。善っていうのは明るく温かいもので、トランプがですね、トランプ大統領が全体主義じゃないかと、ファシストだという人もいるんですが、実際はあれ逆ですよね。インターネットの検閲とかですね、メディアの検閲、それからコロナによるですね、いろんな統制を使って、むしろ民主党側の方がですね、あるいは大企業の方が全体主義を広げてますよね。まさにコミュニズムですよね。そういうのを見てるとですね、なんて言いましょうか、この吐き出すものっていうのが、むしろ個人でやっているなんかものよりも大きなシステムになってるってことがわかると思うんですよね。今回吐き出されるものはむしろシステムの方ですよね。民主党側の人たちって、アメリカの民主党側ですけど、見ると分かりますけども、大した人物いないんですね、あれね。例えばバーニー・サンダースとかですね、エリザベス・ウォーレンとかいますが、あの人たちは外されてますよね。外されちゃってる人たちですよね、民主党の中で。で、民主党の中で主流になってるのはバイデンとか、あと、メディアの会社とか、薬屋とかですね、あとは、SNS の会社ですよね、ネットの会社ですね。言ってみると、確かにオーナーはいるんですけども、オーナー経営者いますが、人として見ると、そんな大したことない人が多いですよね。あまり個性的な人いないし、それから腹の据わった人なんか全然いないんじゃないかと思うんですね。だからむしろシステムですよね。今回だから吐き出されるものの中心はシステムだと思うんですよ。医療関係もそうだと思うんですね。やっぱり医療従事者の皆さんがですね、すごい真剣になって患者さんを救おうと思う、そこは全然変わってないと思うんですね。しかし問題は政府のいろんな医療に対するシステムの問題で、どうやってそれを政府が支援するとか、あるいは病院の経営がどのように行われているとか、保険制度がどうなっているとか、あるいは薬、使っていい薬と使っていけない薬をどう分けているかというシステムの問題がすごく大きいですよね。それから例えば予算のことですけども、アメリカの方はですね、アメリカ大統領は1974年にですね、こう成立されましたね。強制的に大統領が予算の組み替えを指示することができると法律があるんですよ。それを使ってトランプですね、今回予算の組み替えの指示を議会に出したわけで、これ議会はですね、おそらく可決しないと大変なことになりますわね。 でそれってまあ、トランプの言ってることはまともでね、大人2000ドル子供600ドルに給付金を増やすと、それから立ち退きは禁止停止ですね、それから中小企業に対する支援もまた行うと、それから家賃補助も行うと、航空会社の職員は復職するとか、まあ、そういう内容が入ってて、まあ、言ってみると利権や中心のシステムの中で排除された民衆への支援を、この、まあ、法律を使ってですね復権させるというようなことでありますから、これで追われる方は利権やのシステムですよね。あれ予算を増やすんじゃなくて、見ていますと削除する項目って出てますから、74年法ってそうなんですね。強制的に削除しようと大統領が指示できるんですね。で議会がそれをどう判断するかなんですが、この状況で議会それは多分押し返せないですよね。だからやっぱり大統領が拒否したらそれ削除になるわけで、そうすると話題になったら国防権限法もそうですよね。SNS やってる会社の検閲、あれをその認める条項が入ってて、トランプ拒否権発動して、でこのあとまたその議会で再可決するかどうかなんですけども、まあ、再可決は多分通らんでしょうね。あれね、こういう強権的な法律が実際に今回使われてるわけですから。そうするとあれもやっぱりですね、まあ、SNS の会社もシステムで飯食ってますよね。だからそれやっぱりシステムとして崩れていくんじゃないです。で日本の自民党もそうですよね、まあ、はっきり言って菅とか安倍とかね、個人としては大したことない人間ですよね。まあ所詮なんかね、しょうもない連中じゃないですか。まあ、二階だってそうですよね。まあ、昔のことはともかくさ、自民党だって、まあ、ろくなやついませんですけども、まあ、なんて言いますかね、まあ、個人として見りゃ、まあ、そこらのおじさんですよね、正直言ってね。だからあれ、システムとして、なんかやはりこう動いてたんですね、自民党っていうのは、日本政府も。だから役人もそうですよね、特別すごい人いなくても、システムとして金儲けだとか、事故の組織保存のために動いていたと。まさにソ連共産党の最後、日本の帝国陸海軍の最後と同じだと思うんですね。特別誰がいるわけでもないし、まあ、とにかくそのシステムにみんな乗りかかって、生きてるから、もたれ合って生きてるから、そのシステムだけは持っていこうというところ、そこが排除されるんでしょう。吐き出すっていうことの真ん中にあるのはシステムですよね。で、その後来る明けぼのですね、これ日の出のことなんですね。日の出で、日が昇るんですが、今回この日の出の方はシステムではないんですよ。これ個人なんです。個人とその個人の横のつながりなんです。もうなんかですね、20世紀のまあ共産主義革命みたいにね、資本家を倒せと、地主を倒せと、でなんかすごいこうなんかこう革命をやるという共産党がいるってわけでもないし、あるいは昭和20年にね、日本に来た進駐軍がね、それから数年間で日本に強制的な、まあ、いろんな変化をさせてきますよね。まあ、言ってみれば、戦前の暗い部分を吹き放ったのが進駐軍ですよね。だから進駐軍を、まあ、あけぼのというふうに見れば、それはシステムとしてあけぼのが来たわけですけども、今回はシステムはないですよね。システムはなくて、あけぼのになるかどうかは実は本人次第で、本人が次の時代に明け物だと思って、横に手をつないで動いていけば本当にその人のところが明け物来るし、まあ、ちょっと時間を置いとけばですね、まあ、だんだんそれは広がってきますから、まあ、全体は明るくなると思うんですが、特に最初のうちはやはりその自分から動かないと明るさが見えないと、昔のもう壊れて動かなくなったシステムの中に閉じこもってる間はその朝日が差さないという、まあ、当初はそういう状況からこれはスタートするんだと思うんですね。したがってシステムが壊れたから、じゃあどこに乗り換えますかと、自民党がこけたから何党に乗り換えますとか、あるいはなんかその組合に頑張ってもらいましょうとか、何それ議員に頑張ってもらいましょうとか、いや頑張ってもらうの多いに結構なんですけども、そこに依存すると、お任せしちゃうと、次の委任状を別のところに出せば別のシステムが自分を救ってくれるって思ったら、それは全くの大間違いですよね。例えばイギリスがですね、EU から離脱をすると、まああれもどうなるかなと思うんですけども、でも基本的にその EU からの離脱の最大の原因はですね、EU の支配がたまらなくなったからってことでしょ。EU に支配されるのはたまらないと。 で要するにまあ官僚システムですからね、 EU もね、で利権のシステムですから、そこを吐き出しちゃうと、イギリス自ら。そのあとは自分たちで作り直すっていう話ですよね。その作り直すっていうのもイギリスの国としてね、18世紀の産業革命みたいなことをたくさんやるようなネタが今あるわけじゃないでしょ。かつてイギリスはね、たくさんのこれ発明家がいまして、その発明をもとにどんどん産業革命を世界で初めてやってきますよね。まあ、あの力がですね、19世紀特にそうだと思いますが、ものすごくイギリスを発展させたわけでありますが、あれも言ってみれば、まあ、発明とかですね、発明頼みですよね。まあ、そういうものは今回ないわけですよ。もっと地道なやり方で、だからやっぱりイギリスの EU 離脱といってもですね、なんかどっかのシステムとか金とか、何かに頼って成功するっていうことはありえないわけで、やっぱりイギリス人もですね、まあ自分で立て直すと、自給自足、地産地消ですね、それから発明、それから発見発明ね、それからなんかやっぱりそれを広げていくさまざまな努力、そういうことを積み重ねていかないと、まあ明日のイギリスはないわけでありますよ。で、それが成功してくれば、だんだん光が差してくる。EU がいなくなると、それは大変ですわね。だからもうパスポートも、ね、持たないともう大陸渡れないし、それから例えばプロフェッショナルの免許もですね、今後は大陸各国それぞれに取得しなきゃいけませんよね。それからまあ原産地証明なんかも取り直しだし、それからどっか輸出するんだってですね、とりあえず関税はなくなって輸入割当もないんですけども、まあ言ってみれば諸手続きは全部あるわけですね、外国なんですから。でもそこまでやっぱりやってでも、とにかく自由になりたいと。1776年イギリスからですね、アメリカが独立した時みたいに、それはね、中に入ってりゃですね、イギリスの植民地であれば、ね、不自由かもしれないけども、とりあえずなんか飯は食えると。でもそれ全部蹴飛ばしちゃうと。で、やり直すというようなところと同じなわけですよね。だから今回はまさに民衆革命なんですよ。民衆が自分たちで作り直すってわけだから、システムを乗り換える。システムを乗り換えるってんじゃないんですね、これ。それから同時に、どっかの覇権国に覇権が移るってわけでもないですよ。今回アメリカのトランプ革命は、敵が中国だってはっきり決まってるわけですね。イランだとかですね、ベネズエラの後ろには中国が前からいるわけですよ。中国が入れ込みすぎちゃって、逆にこれ倒れるとですね、共倒れの状況まで追い込まれてるわけですよね。バカな国ですよ、はっきり言って。でもまあ倒れるでしょ、はっきり言ってこれね。で、そうなった時に、やっぱりその、次はどこの国が勝つんだと。勝ち組の国についてすり寄って成功しようとかいう道はないんですよ。ここもだからこの曙ってのは一人一人なんですよ。ということは、一人一人が自分自身で朝日を感じられる人間にならないとダメだってことなんですね。暗いものがいいと。システムに依存して、まあちょっとばっかり役得を得ながらね、陰備にですね、上手に暮らしていけばね、いいと。卑屈であることが何が悪いと。正義もへったくりもあるもんかと。自分さえ良ければいいんだと。いうようなことでね、権力が傘に来て金使って、陰備に生きていこうと思ったら、永遠にもう成功する道がないかもしれませんよね。そうするとやっぱりですね、このあけぼのっていうやつはですね、やっぱ個人個人がちゃんと日の光が入る人間になってるか、良き神の声を聞ける人間になってるかっていうところがまず最初に問われるんですよ。やがてこれですね、広がってくるとですね、悪の方向いてる人も居場所がなくなりますから、干上がっちゃうわけですね。アメリカでね、流行のスワンプっていう言葉ですよね。沼の中に隠れてる生き物も水がなくなったらですね、隠れる場所なくなっちゃうでしょ。だからやがてこの水が抜かれ、で、沼が乾燥すればですね、まあそういう、沼の中に生きてるね、変な生き物も いられなくなりますから、まあやっぱそれはどっか行くか、改心するか、気ね消えるか、どれかするしかなくなるわけね。でもそれまでの間、要するに、まあ、ちょっと数年かかるかもしれませんよね。それ全部なくなるまでにはね。でもその間はとにかく、善なる光が入ってきた人からしか変わりませんので、ですからここが、やっぱり最初に世の中を作っていくということになりますね。ですから、まあ、この民衆ってことになると、もうそれは、マスメディアは敵でありますから、民衆の敵でありますから、まあ、これはだから倒される側にもあると。 で民衆の方はいろんなネットを駆使すると、まあ、確かに Facebook とかですね、いろんな、なんていうのかな、Twitter とかいろんな道具ありますけどもね、なんていうかな、まあそんなものでいくらこう統制かけてもですね、多分もうこれは無理ですよね。例えば Twitter や Facebook がね、いろんな投稿禁止にすればですね、パーラーだってあるでしょ。なんだってあんですよ、これ。他にもたくさんあんですよ。だからもう、そもそもこういう、今のこの時代にね、昔ながらのやり方で統制をかけるとか、19世紀的なやり方で統制をかけるなんてこと全体が無理ですよね。だから、まあ、あとね、コロナがなくなれば、また飛行機でも電車でも普通に動き出しますわね。だから交通もあると。通信も、だから、まあ、ちゃんとあると。ですから、デジタルは、あるし、あとアナログの行動もできると。アナログデジタルそれぞれあるんで、やっぱ道具は揃ってるんですよ。道具揃ってるから、これをいかに駆使してですね、次の再建をするかというのが来年の課題でしょうね。でやっぱりトランプのところはですね、やっぱり民衆の国っていうところを原点戻るわけですね。まあこれはそのアメリカ建国そのものですよね。大体アメリカの独立戦争っていうのはフランスの助けを借りましたでしょ。特に海軍ですよね。ですからフランスに頭上がらないはずで、まああまりそういうことはあいまにかし言わないけどね、アメリカもタブーっていろいろありますからね、でもまあ要するに、民衆の国として、っていうことはやっぱり神から人権を与えられたという神がすぐ出てくる世界じゃないですかね。神からその動かさざる人権を与えられたということで国が動いてるわけですから、だから民衆といった場合に後ろにすぐ神が出てくるんですよね、あれね。ただ単なる大衆ではなくて、逆にだからシステムやってる連中は民衆から神を取っちゃうわけだね。 3S もそうだしね、3つの S で国民をですねおかしくしちゃうのもそうだしね、文化破壊、宗教破壊ってのは全部そうですよね。民衆の後ろについてる神を剥がしちゃうわけですな。でそれをだからもう一回接着させるわけですよ。従いまして、このあけぼのっていうのはですね、上手にやればですね、すごく神々しくなるんですね。禅の神によるものでありますから、神々しくなるわけで、あんまどぎたないものにはならないはずですね。どぎたないものならですね、続かないはずなんですよね。まあ、そんな風に考えてくると、日本なんかもですね、これは重大なことだと。それから、中国なんか、神なんかないわけですから、今の共産党は。これ全部吹っ飛んじゃいますよね。でその後中国はどうするかですね。で中国だけじゃない、インドも含めてですね、原理主義に行っちゃった国っていうのはそれなかなか難しいですから、神がない国とか宗教原理主義に行っちゃった国って難しいから、本物のなんか善なる神にこうもう一回戻さなきゃいけない。ここが大変ですよね。で日本なんかの場合はありがたいことに、まあ昔からそういう、まあ、日本教って言っちゃなんでございますけども、そういうなんか国民共通のですね、なんか言葉にならない意識がありましてね。それからやはり、まあ、太古の昔はいざ知らず、天照大神の話はまあ太古のこととして、とりあえず家族がですねみんなその地域で安心して暮らせると、ここを原点としてこの少なくとも2000年ぐらいは国運営してるわけですよね。ですからそういう意味では、まあその戻るべき原点、それから民衆がある意味ではね、本当に神々しく暮らしていきながら、家族を大事に、地域を大事に、未来を作っていく、けなげにね、喜怒哀楽を組み合わせながら生きていく、そういう姿だったらこうイメージとしてこうどっかあると思いますね。若い人たちだって例えば昭和のレトロな建物大好きだしね、南新地の木沢小学校なんかもよく若い人来て懐かしいなんて言ってますよ。だからまあそういう意味では日本はまあ戻るべき原点はちゃんとあると思います。したがって問題は今度は企業だね。企業が最大の問題ですよね。やっぱりその吐き出される方のシステムの中に企業のシステムもあるわけだ。そうするとやっぱり経済人はゼロからの再建をしなきゃなんないところもたくさんありますね。だからこれしばらくはですね、中小零細個人企業は頑張るしかないね。あらゆる分野で悪のシステムと申しますか、吐き出されるシステムは全部のけて、改めて何をすべきなのか、本当に自分たちのその組織として生きる意味、あけぼのねをこう広げるその意味と方法論をですね、真剣に考えなきゃいけない。アフターコロナもですね、こうやってどんどんどんどん状況進展してくるとですね、ただ単にコロナだけの話は済まなくて、いよいよこう吐き出された後の新しい、まあ善なるもの が誘導するあけぼのに向けたどんな体制を組むのかっていう非常に重大な問題になります。経済だから為替のことも含めてね、全部これ吐き出しでしょうね。だからやっぱりその先が重要でありますね。まあ一応年内の放送もですね、これで最後になりますけども、ぜひぜひですね、この年末年始は、この先のあけぼのを考えていただきまして、一人でもね、多くの人たちがね、なるべく早くこの新時代の建設に参加できますよう、ご祈念したいと思います。今年も一年大変お世話になりました。どうぞ来年も皆様ますますご活躍ください。ありがとうございました。では失礼いたします。